東京ネットラジオ。自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、芸術、映画にまつわるエピソードを模主的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサタデー、模主のフォックスミュージック、パーソナリティは私、ソロ番族ようやく見ましたよ、模主です。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第59回目となりました。前回の放送で見たいけどずっとレンタル中だと、きっとそのレンタルしてる人はもしのラジオ聞いてる人じゃないかみたいな話をしてたソロ番族、ようやく借りまして、で一応安田成美のシーンも確認して、はいって感じで、やっぱまあその程度の映画だなと思いました。もう本当確認作業のために見た感じなんで、まあ、ということなんですけども、まあ、ちょうどそういえばね、去年の今頃、ボリューム47回目ぐらいでしょうかの放送の時はホーンテッドアパートからの脱出劇の話をもうしくじり先生並みに、いやもう波塚しくじり先生だったんですけど、それでしました。でようやく今脱出して、まあ、去年、7月31日から1年過ぎ、それまでの私の中のみそぎの間に感じたことなどが、まあ、いくつかあるので、まあ、その期間中で、ふと再開した懐かしい、ヘアカット100の楽曲を今回はピックアップして、そして、そのみそぎの俺的みそぎの期間の中で感じた模主的エピソードトーク、そしてこの間の別府のお化け屋敷の話なんかも交えて、お送りしたいなと思っております。時間なんかまあ入りきるかな、大丈夫かな、いきます。それでは、この放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ということで今月のフォクシーミュージックはヘアカット100のフェイバリットシャツ、かっこボーイミツガール、放題好き好きシャツっていう、本当にシャツって横に伸ばすのかねと思ったんですけどまあなんかね、もうとりあえずでもフェイバリットシャツってよりボーイミツガールの方が耳慣れてるので、まあボーイミツガールといきましょうかといってまあ偉そうにねそんなこと言ってますけど、この間サウンドハンドで鼻歌でボーイミツガールてててれれてててれれって検索してあ、これかと思って今お話ししてる限りなんですけども82年リリースの、アルバムでペリカンウェストというのがヘアカット100のやつであるんですけども、イギリスの 80s ニューウェーブ、まあ、ネオアコ系とも言われて、まあね、トモっていうか、まあ、ネオアコ系の枠に入るんですかね、いうふうに、言われてて、大黒柱のボーカルのニック・ヘイワードが脱退したことによって、まあ、早期衰退をたどるという、今本当ジェットコースター並みに、まあ、リリースした、ね、アルバムからこう衰退まで話をしたんですけれどもこの曲ね、私まあアメ村時代の時に、イベントの中でかかってたのを覚えてたので、検索したと。それもね、いやなんだろうな、このタイミングでなぜかこの曲をふっと思い出して、ふっと鼻歌検索してみたとしたら意外とすぐ出てきたっていうので、でやっぱりまあ YouTube で改めて聞いてみたら、楽曲の感じがね、博多めぐみのカッティングギターの感じとね似てるなと思いました。ちょっとマニアックなところかもしれないんですけど、博多めぐみというのは米米クラブの初期の、だいぶ初期の、本当にもうシャリシャリズムとかファーストアルバムの頃に参加してた女祖子さんなんですけど、女祖で、ギターを弾いて、いやだって あの時85年とかですよ、もう85年で女装、やってギター割と がっつりあるみたいな感じの人だったんで、とても印象には残ってるんですけども、そのまあなんかその博多めぐみがいる時代の、特にね、かっちょいいっていう曲が、初期のコメコメのシャリシャリリズムの中には入ってるんですけども、その感じと割と構成が似てるかもしれないですね。うん、でホームセクションが入ってとかだし、ちょっとこれはあの YouTube で私の Facebook のお友達の人はあの楽曲ちょっと比べてくださいみたいな、はあ、紹介するのでそっちの方で見ていただいて、まあそれ以外でも博多めぐみ、コメコメ、かっちょいいとかで探すと、なんだボイミズガールの曲とご自身で聴き比べしていただけると思うので、やっていただければということなんですけども、あれですかね、なんかこう博多めぐみといい、こう、初期つながりで言うと、あの金賞の三芝居土蔵だったりとか、あの割と最初の初期、あのメジャーになる前、もうインディーズのこの初期の頃を支えた人たちの中には割と凄腕が多かったりするのかななんて思います。いや、三芝江戸蔵はね、もう完全に絶対凄腕だと私は思うんですけど、博多めぐみのギターに関しては、なんかすごくパンチがあるというか、まあ、あ、絶対ここ博多めぐみが弾いてるなみたいなのが分かるから、凄腕枠に入れてるんですけど、本当に私はギターが弾けないので分かんないです。その辺はちょっとあのギターをたしなんでいる、諸先輩方の意見も聞ければなとは思うんですけどもということで、まあそんな影響を受けたつながりというか、まあなんつうか、こうヘアカットって聞いて、あれフリッパーズギターって思ってる人はやっぱり、たくさんいるんでしょうね。90年代、初頭に、ティーンネイジャーだった人たちは、フリッパーズギターの、ヘアカット100、バスルームで髪を切る100の方法、そうです、これを皆さん思い出してるんでしょうけど、私はフリッパーズギターのファンではなかったので、正直つい最近あのウィキで、フリッパーズギターがヘアカットを意識して作ってんだなっていうのが初めて分かったんですけど、まあ私はこの今ネットで気軽に、検索できるじゃないですか、パパーと。だけど当時の私の同級生とか、あの辺ラインはやっぱりあの同級生だと自分たちで足使って、ネットもなかったんで、多分音楽雑誌とかそういうテレビのトークとかの情報で、その子たちはこのフリッパーズギターファンは、あ、ヘアカット100ってやつがあるんだ、じゃあレコやって探そう、じゃあ今度イベントでかけようみたいな感じで、かけてたのかななんて、ちょっとなんかちょっとジンとしちゃいましたその当時の人たちの努力っていうのはやっぱりもう本当にあの追求するハートが強くないとできない作業だと思うんですよね。もう今だとそんな全然、一般人が誰でも検索できる環境が整っているので、そんな風にこれなんかちょっとふとね思いました。そういうなんかね、ちょうどなんか今年に入ってから特にその、昔の知り合いの人の思い出とか当時出会った音楽とか、まあ本当にこのヘアカットみたいに、急に思い出して、検索したりとか、それこそ1月今年入ってからのラジオは私ももうテレビについて語りたいんですとかって言って2ヶ月続けてテレビのこと話したりとかしたんですけども、なんかね、こう、まあ、自分の中でもその、何ですかね、こう、切り替わりのタイミングって人それぞれあると思うんですよね。それがなんか今なのかな、みたいな、感じがしてて。で、そういうタイミングの時って、本当、まあ、ここ最近で言うと、Facebook で、アメ村時代遊んでた友達とかが、メールくれたりとかして、で、また、もう20年近く離れてたのに繋がったりとか、割とね、結構今年そういうのあるんで、やっぱりそういうなんか、切り替わりを感じるとかいうことも、去年のあの地獄の脱出を果たした引っ越し劇、まあ、そこで経験した、もう壮絶な思いとかも関係してんのかななんてちょっと思ったりして、で、まあ、冒頭にも言いましたけども、まあ 大変な思いをして引っ越しをして、でその後私の中では1年間はまずはこれはみそぎ期間だなと思って、そんなにすぐね運気が回復することはないだろうなと。だってあんなやばい家に1年以上住んでたんだから、これはまあまず1年みそぎだろうということで、まあいろいろね、まあいいこともあったり悪いこともあったりとかいろいろあったけども、なんとか乗り越えてきて、でまあその結果なのかもしれないんですけどね、この間別府にお化け屋敷のお手伝い行ってきますって行ってきたんですけども、その時に別府の子供たち、もうほんと小学校のね4年生の子たちと一緒に、まあフロアは別だったんですけど、一緒にお化けやってて、でね23、24、25、26の3泊4日行ってて、なぜか25日の土曜日からなんかしないけど私のちびっ子たちからの人気が急激にドーンってきた時があって、なんかそれももう子供たちが私のことをヒロちゃんって言うんですよね、ヒロミって言ったら、でヒロちゃんって呼ぶねみたいなことになって、ヒロちゃん下の休憩に行こうみたいな感じで手を出してきたりとか、もう本当に手をつないでって言ってくる、もう本当 目と向かってヒロちゃんのこと好きとか言ってきてくれたり、理由はって聞いたら面白いからっていうのだったんですけども、まあ確かにね、確かに一緒にいて面白くないことはないよねなんて言いながら、話して一緒に弁当食べたりとかしてたんですけど、やっぱりそういう子供って、とてもストレートだし正直だし天使だと思うんですよ、無垢な状態だと。でそういう人たちがこう本当にもう手とか出して、手つないで一緒に降りようよみたいなこと言ってくれるっていうの、まあ、本当に この瞬間っていうのは、あ、私はようやくアクリルハウスから抜け出せてきてるのかななんて、感じました。やっぱそうじゃなかったらね、なかなか本当に、前もその47回放送かな48回放送かな、1年前の放送遡っていただければ確認できるんですけども、仲良くしてた方から急になんかちょっと冷たくされるような感じになったりとか、まあ私自身もなんかちょっとキッてなっちゃったりとかギスッてなっちゃったりとかしてたりとかして、ちょっとその、まあ、元彼とか事故物件に住んでた人がくっついてきたりとか、なんかそういうことがあったりするので、割とそういうダメな時期ってのは子供たちとかも絶対寄ってこないはずだから、なんかね別府は本当に行ってよかったんですよね。いろんな人と会えたし、私が会いたいと思ってた人に、世話になった人に挨拶したいとかいうのも全部もうできたし、だからなんかまあ抜け出せ、いやまだわかんないですけどね、まだわかんないですけど、でもこれからも何あるかわかんないけど、でも最初の去年のダメな時よりは確実に、抜け出せてきたのではないかなと思うので、今とりあえずなんかちょっと近況報告みたいな感じにはなってますけども、今は元気です。Japanese music spreading worldwide. TuneCore Japan. Sell your music, not your soul.
Azusa new mini album Slowly in the Heart. iTunes Music.jp そして CD 好評発売中。 Check it out.
さっきの元気ですの一部訂正しましょうか。正確には、筋肉の老化はしてきてます本当に針とか打たないといけないぐらいに、割と30年ぶりに鉄棒やって痛めるとかねそういうのはあるんですけども、まあそんなかもう本当にもう心身ともに、疲れ果てて顔がこけるぐらいな、そういう あれではないので その時に比べたら、まあ、筋肉の老化なんて可愛いもんですよそういう意味での、まあ、健康ですというところで訂正しておきましょうかそれでは告知いきたいと思います。まあ、何ヶ月も前から話してました出張ワークショップ、まず古民家ですね、8月22、23、あ、もうこの放送の時に多分もうやってるかぐらいなんですけど、模試ワークショップイン古民家が、あ、モッシューズファトラのポノポノ、去年東京都美術館でやったやつと初期型モダンダンシムのボクチンの午後、この援護射撃が入って、ワークショップ公演なんてのも2日目の23日にありますので、お越しください。それと9月の8日火曜日横浜でスポークスマン、スポークスウーマンになろう、モッシュ式アナウンス学院的穴学的な、あ、しゃべりメインの、ワークショップをやりますので、そちらもぜひ石川町までお越しください。そして、10月は北京に行ってこのホーポノポノをやります。北京大学での中のところちょっと借りてやろうかと思います。それと11月は初期型で全福寺公演のイベントがありますので、あ、結構ねこれからちょっとまた、あ、忙しくなってまいりますが、ありがたいことです、ありがとうございますそれでは、あの、もしのフォクシーミュージック今月はこの辺で、また来月の第4土曜日にお会いしましょう。この放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。